2023年9月号第235号。こんにちは。今年はことさら残暑が厳しく、秋風が待ち遠しい今頃ですが、お元気でお過ごしでしょうか。今月の表紙は、整備されて歩きやすくなった郡山登山道を3人が登っている写真が載っています。目次です。イベント情報2ページ。安芸高田市ゆかりのスポーツチームを応援しよう、スマートフォン講習会3ページ。きれいで歩きやすくなった郡山城へ登ってみよう4ページ。毛利元就入城500年に合わせて取り組んだ史跡郡山城の整備事業6ページ。行政情報7ページ。協定締結9ページ。安芸高田市サッカー公園の環境整備10ページ。国保だより国民年金のあれこれ12ページ。市長、幹部職員を対象に360度評価を実施しました。13ページ。私のお気に入り、市長が訪ねてみたい。正しい鳥獣対策教えます。14ページ。安芸高田ミートアップ。若手就農者と語ってみる。15ページ。市政の動き18ページ。図書もっと20ページ。ホットな話題22ページ。ハイスクール食の散歩道23ページ。警察安芸高田市公式 LINE から通報ができます。24ページ。人輝く25ページ。消防26ページ。歴史機構27ページ。お知らせ28ページ。お喜びお悔やみ30ページ。9月の相談31ページ。毛利元就フェス2023 32ページ。広報安芸高田がカタログポケットでも読めます。 QR コードが載っております。安芸高田市公式ホームページ SNS、 安芸高田市ホームページ Facebook、 LINE、 X、 Instagram、 YouTube、 それぞれ QR コードが載っております。視聴記者会見は YouTube からお願いします。目次は終わります。イベント情報。9月10日日曜日。安芸高田市民セミナー。大野豊講演会。我が選んだ道に悔いはなし。元広島東洋カープ投手で、現在はプロ野球解説者として活躍されている大野豊さん。元気の秘訣、モチベーションの保ち方、今の子どもたちに伝えたいことの2部構成で講演していただきます。場所はクリスタルアージョ吉田町吉田。時間は13時30分から15時。料金は市内在住在勤在学の方、大人500円、高校生以下300円。お問い合わせ申し込みは安芸高田市市民文化センター、電話お助け本 42-2411。大野豊さんのユニフォーム姿の写真が載っています。QR コードも出ております。 9月10日日曜日、ツールド広島安芸高田2023、神楽の里を走ろう。市内約100km のコースを走るサイクリングと郷土の食を合わせたグルメライドイベント。起伏のあるコースを多くの参加者が楽しみます。場所は市内各所。お問い合わせはツールド広島安芸高田実行委員会事務局、電話090-2005-2010。サイクリングをしている写真が載っております。 QR コードも出ております。9月23日土曜祝日、緑神楽発表大会。緑町内の13神楽団が日頃の成果を発表。伝統ある緑神楽を夜まで楽しめます。場所は神楽門前湯治村緑町本郷。時間は10時から、開門は9時からです。料金は大人3,000円、中学生以下1,500円、未就学児無料。お問い合わせは神楽門前湯治村、電話54-0888。神楽の写真が載っています。 QR コードも出ております。イベント情報は終わります。安芸高田市ゆかりのスポーツチームを応援しよう。9月の試合に行って、サンフレッチェ広島、ホーム試合会場エディオンスタジアム広島、2日土曜日19時、アウェイサガン鳥栖、16日土曜日19時、ホーム会場ヴィッセル神戸、23日土曜祝日19時、アウェイ京都サンガ FC、 30日土曜日19時、ホーム会場名古屋グランパス。サンフレッチェ広島の試合はすべて道の駅三ツ矢の里安芸高田でパブリックビューイングの放映があります。サンフレッチェ広島レディーナ、ホーム試合会場広島広域公園第一球技場、3日日曓日18時、アウェイセレッソ大阪ヤンマーレディース、9日土曜日18時、ホーム会場野島ステラ神奈川相模原、17日日曜日15時、アウェイ三菱重工浦和レッツレディース、30日土曜日13時、アウェイジェフユナイテッド市原千葉レディース。サンフレッチェ広島ユースホーム試合会場安芸高田市サッカー公園、3日日曜日10時、アウェイ名古屋グランパスアンダー18、10日日曜日15時、ホーム会場履正社高校、18日月曜祝日10時、ホーム会場横浜 FC ユース、23日土曜日祝日15時、アウェイヴィッセル神戸アンダー18。安芸高田市ゆかりのスポーツチームを応援しようは終わります。初心者でも安心して学べるスマートフォン講習会、9月の開催日程。ステップ1、まずはこちらからスマホの基本操作を学びます。日時11日月曜日 10時30分から11時30分。場所、本郷ふれあいセンターどんどん。申し込み先、制作企画課。13日水曜日、10時30分から11時30分。緑障害学習センター学び、CBBS。同じく13日水曜日、13時から14時、緑障害学習センター学び、CBBS。27日水曜日、14時から15時、緑障害学習センター学び、CBBS。ステップ2。スマホの操作に慣れてきたら LINE について学びます。日時、8日金曜日、14時30分から15時30分。場所、向原障害学習センター未来。申し込み先、 CBBS。 13日水曜日、14時30分から15時30分。緑障害学習センター学び、 CBBS。 22日金曜日、10時30分から11時30分。八千代文化施設フォルテ、 CBBS。 25日月曜日、10時30分から11時30分。本郷ふれあいセンターどんどん、制作企画課。27日水曜日、15時30分から16時30分。緑障害学習センター学び、CBBS。定員は各10人程度で先着順です。申し込み締め切りは前日の17時まで。お問い合わせ、申し込みは、制作企画課企画調整係、電話お助け本 42-5612、 CBBS 株式会社、電話 050-5535-5500、 お助け本 99-5500。 初心者でも安心して学べるスマートフォン講習会、9月の開催日程は終わります。毛利元就入場500年特別企画。きれいで歩きやすくなった郡山城へ登ってみよう。毛利元就入場500年記念事業で整備され、散策しやすくなった郡山城。元就の足跡をたどりながら歴史探訪を楽しんでください。ナビゲーター、歴史民俗博物館副館長秋元哲司さん。初心者向けゆっくりコース、約1時間40分。途上の服装、装備の注意点、山道を歩くための運動靴、服装で途上してください。軽装の場合、足などに怪我をする恐れがあります。歴史民俗博物館副館長秋元哲司さんと登山者2人の写真が載っています。初心者向けコースを教えてもらいました。登山者答え、スタート1番、大通院団遺跡野源堀。排水のためと思われる100メートルもの野源堀や石垣を伴う屋敷跡などの遺構、大量の遺物が発掘調査で出土しました。5分かけて2番、毛利元就一族墓所。下段に一族、上段に元就の墓があります。墓標として木が植えられたお墓を見ることができます。 崇高な気分。3番百万一心品。元就の伝説をもとに1931年に建立。一日一力一心と読むこともでき、共同一致の精神を表しています。百万一心碑の前での3人の写真が載っています。25分かけて4番本丸へ。4番本丸、元就ら城主の屋敷があった場所、周辺に残る石垣跡や井戸跡から当時の様子に思いを馳せてみませんか。周辺には元就の家族や家臣たちの屋敷があったと思います。山を開発した宅地は現在の宅地造成と同じですね。秋元さん言葉。お弁当を食べている写真が載っています。登山者言葉。お弁当を食べるならここで。25分かけて5番展望台。テーブルとベンチが設置された2階建ての展望台。町から見える大きな家紋はここに貼られています。展望台の写真が載っております。10分かけて6番郡山大師堂。境内には88体の地蔵尊が並びます。赤い頭巾と前掛けがされ、手入れをして大切にされているのが伝わります。88体の地蔵さんの写真が載っています。10分かけて7番高禅寺跡。郡山公園。この一帯に高禅寺があり、境内では当時農協言も行われました。現在は桜や紅葉が美しい公園として親しまれています。10分かけて8番菅神社。祇園社として郡山城築城前から存在しています。戦国時代には郡山の鎮守社として毛利氏の祈願所となりました。菅神社にお参りしている写真が載っています。15分かけて9番毛利高元墓所ゴールです。元就の長男高元は41歳の若さで笹部現高宮町で急死しました。今年は高元の生誕500年でもあります。ちなみに高元のお墓は幕末に建てられたんですよ。秋元さん言葉。整備された写真が3枚載っています。写真1、百万一心碑から本丸への登山道。整備しました。歩きやすくなった登山道、土で舗装された階段のステップなど、とても歩きやすい登山道に生まれ変わっています。想像以上に綺麗でびっくり。2番写真、本丸から展望台への道。整備しました。背だまりの段の先にある開けた場所から安芸高田の町を見下ろせます。切り株に座って一休み、深呼吸すると気持ちいい。3番展望台。整備しました。尾崎丸の下にも全貌が楽しめる場所があります。デジタルガイドマップで当地の様子を体感。歴史民俗博物館でデジタルガイドマップを 500円で貸し出し中。地図上で現代地を把握でき、当時の地形を VR で楽しめます。歴史民族博物館でもっと深く知ろう。毛利元就の関係資料や郡山城を模型や映像で紹介しています。郡山城に登る際の要集にぜひ。郡山城動画で安芸高田市歴史民俗博物館おうちミュージアム QR コードが載っております。毛利元就入城500年特別企画、きれいで歩きやすくなった郡山城へ登ってみようは終わります。
毛利元就入城500年に合わせた取り組み、史跡郡山城址の整備事業。市は毛利氏の痕跡を良好に残す史跡郡山城址を保存し、有効に活用するために様々な整備に取り組んでいます。主な取り組み、登山道の修繕工事。登山者の安全を確保するため、大雨などで削れた部分や枕木が腐敗して崩れた階段などの修繕工事を行いました。ポイント、今回の工事は木製階段の更新だけでなく、階段のステップを土形舗装で固めることにより土砂の流出を防ぎ、耐久性も向上するよう工夫しています。事業費959万4200円、期間2023年1月から6月。修繕箇所、登山道毛利元就墓所から本丸ルートのうち、総延長およそ240メートル。今回の土形舗装では、自然由来のマサドとセメントの混ぜた材料で施工しています。自然な色合いで景観になじみ、従来の地表面の登山道よりも強度が増し、耐久性が強化されました。修繕前と修繕後の写真が載っております。保安林の伐採。郡山城址は史跡範囲内が風致保安林に指定されており、木の伐採が禁止されていました。この度広島県と協議を重ね、史跡の保存活用などのための森林整備が可能となりました。展望スポットから眺望の改善や、近年頻発する豪雨による土砂の流出の抑制が図られるなどの効果を見込んでいます。事業費110万6000円、期間2022年4月から2023年6月。修繕箇所、郡山城址、展望スポット3箇所、瀬だまりの段、尾崎丸下、展望台。整備前と整備後の写真が載っております。案内板の新設・更新、周遊ルートの案内看板を増設し、経年劣化した看板をリニューアルしました。内容も最新の測量データ、赤色立地図や研究の成果を取り入れ、情報の更新を行っています。事業費104万160円、期間2021年4月から2023年3月。修繕箇所、主に毛利元就墓所から本丸ルート上にある看板。修繕前と修繕後の写真が載っております。今後も他の展望スポットの木の伐採や 案内看板の新設更新を予定しています。問い合わせ先、障害学習課、社会教育係、電話お助け本 42-0054、 農林水産課、林業水産係、電話お助け本 47-4022。 毛利元就入場500年に合わせた取り組み、史跡郡山城址の整備事業を終わります。行政情報。新規事業、養育費に関する公正証書等作成促進補助金。養育費の取り決めや支払いの履行に関して記した公正証書等の作成にかかる経費を助成します。対象者、次のすべてに該当する方。1つ、本市に住民票がある方。1つ、一人親家庭の方。1つ、養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を看護している方。1つ、養育費の取り決めにかかる経費を負担した方。1つ、養育費の取り決めにかかる債務名義を有している方。1つ、過去に同じ内容の公正証書等で助成金を交付されていない方。助成対象経費、養育費の取り決めにかかる費用。1つ、交渉人手数料令に定められた交渉人手数料。1つ、家庭裁判所の調停申し立てや裁判に要する収入印紙代。1つ、戸籍謄本等添付書類取得費用及び連絡用の郵便切手代。助成金額、対象経費全額、上限3万円。申請方法、子育て支援課児童福祉係または各支所窓口で申請してください。申請期限、公正証書を作成した日、2023年4月1日以降に限るから6ヶ月以内。問い合わせ先、子育て支援課児童福祉係、電話お助け本 47-1283、 ファックス 47-1282。 新規事業、一人親のお悩み相談、無料弁護士相談。一人親家庭や離婚を考えている子育て家庭の父母の相談に弁護士が無料で応じます。対象者、次のすべてに該当する方。1つ、本市に住民票がある方。1つ、20歳未満の子供を養育している方。1つ、一人親家庭か離婚を考えている子育て家庭の父母。申し込み方法、子育て支援課児童福祉係に電話で申し込んでください。日程調整後、弁護士がオンラインで相談に応じます。なお、一人一回まで、相談時間45分。主な相談受付内容、1つ、離婚に関して。1つ、子どもの親権に関して。1つ、養育費や面会交流の取り組め、支払いの履行に関して。1つ、離婚前後の親と子どもの支援に関して必要なこと。なお、弁護士に依頼中のものや裁判所で係争中の内容は受け付けません。問い合わせ先、子育て支援課児童福祉係、電話お助け本 47-1283、ファックス 47-1282。 新規事業、不法投棄の情報提供者に報奨金を支給します。廃棄物の不法投棄を未然に防止するため、秋高田市不法投棄防止条例を10月1日日曜日に施行します。条例施行後は、提供された不法投棄の情報が有益と判断された場合、市から報奨金を支給します。報奨金額1万円。通報窓口、社会環境課環境生活係。なお、報奨金の支払いは9月議会での補正予算案の可決が必要です。問い合わせ先、社会環境課環境生活係。電話お助け本 42-1126、 ファックス 47-1206。 重度障害者外出支援サービス、お助けタクシーチケット。障害がある方の外出を支援するため、市内の指定タクシー業者で利用できるタクシーチケットを交付しています。対象者、次のいずれかの手帳を持っている方。1つ、身体障害者手帳、視覚、下肢、体幹、移動機能障害、いずれかの障害程度級が1から3級。1つ、療育手帳、丸 A か A のいずれか。1つ、精神障害者保健福祉手帳、1級。なお、次に該当する方は対象外です。他市町の障害福祉サービス受給者証を持っている方。1つ、障害者通院交通費補助を受けている方。1つ、高齢者タクシー利用助成を受けている方。チケット代金1枚500円。交付枚数1ヶ月8枚。自動車税の減免を受けている方の交付枚数は4枚。なお、申請月からその年度の3月分までまとめて交付します。問い合わせ先、社会福祉課、障害者福祉係。電話、お助け本、42-5615、ファックス 42-2130。新規事業、中小企業とエネルギー価格高騰対策支援金。原油、電気、LP ガスなどの価格高騰の影響を受ける事業者に支援金を給付します。給付額、計算式により算出、上限100万円。対象経費、自らの事業活動に使用したもの。1つ、電気代。1つ、ガス代、 LP ガス、都市ガス、産業用ガスなど。1つ、燃料代、産業用燃料など。対象事業者、次のすべてに該当する事業者。1つ、2022年分の対象経費から29万8000円を引いた額、1と2021年分の対象経費から25万8000円を引いた額、2を比較して1が多い方。1つ、本市に事業実態がある事業所、もしくは事業拠点がある事業所。1つ、本市で今後も事業を継続する事業者。申請方法、 秋高田市商工会へ申し込み書を提出してください。なお申し込み書類は市ホームページからダウンロードできます。申請期限12月22日金曜日、当日消印有効です。問い合わせ先、商工観光課、商工係、電話お助け本 47-4024、 ファックス 42-1003。 電力、ガス、食料品など価格高騰重点支援給付金。電力、ガス、食料品などの価格高騰が家計へ大きく影響する低所得世帯に給付金を支給します。対象と思われる世帯へ8月下旬に確認書または申請書を送付します。支給額1世帯3万円対象世帯、次のすべてに該当する世帯。1つ、6月1日時点で本市の住民基本台帳に記載されている世帯。1つ、申請日時点で本市の住民基本台帳に記録されている世帯。1つ、世帯構成員全員に2023年度住民税所得割が課税されていない世帯。住民税均等割のみ課税世帯、住民税非課税世帯。一つ、世帯の中に租税条約による免除の適用を届け出ている方がいない世帯。なお、世帯に住民税所得割課税の所得を申告していない方がいる場合は対象にはなりません。申し込み期限9月1日金曜日から10月31日火曜日まで。問い合わせ先、社会福祉課、価格高騰重点支援給付金担当、電話 47-4051、 ファックス42-2130。 届け出が必要です。家屋の新築・増築・取り壊し。家屋の固定資産税は毎年1月1日時点で存在する家屋を対象に作成した台帳をもとに家屋所有者が納付する税です。対象の方は届け出が必要ですので、税務課、資産税係、または各支所窓口係へ届け出てください。届け出の用紙は、納税通知書添付のものか、届け出先に備え付けのものを利用してください。対象、一つ、今年中に新築、増築、取り壊した家屋。一つ、今年中に完成予定の家屋。一つ、昨年以前に新築、増築し、評価を受けていない家屋。一つ、昨年以前に取り壊し、または倒壊したが、2023年度固定資産税、納税通知書に添付された課税明細書にまだ記載されている家屋。一つ、登記されていない家屋の売買。問い合わせ先、税務課、資産税係、電話、お助け本 42-5614、 ファックス 42-2130。 思いやり駐車場、妊産婦の利用有効期限延長。妊産婦が思いやり駐車場を利用できる期限が出産後2年、 多胎児の場合は出産後3年に延長されました。延長を希望する場合は手続きが必要ですので、社会福祉課、障害者福祉係、または各支所窓口係で手続きをしてください。申請時、必要書類など。一つ、母子健康手帳。一つ、現在所有している思いやり駐車場利用証。思いやり駐車場とは、車の乗り降りや歩行が困難な方が公共施設などを利用しやすくするための駐車場。障害者等用駐車区画の適正利用と互いの立場を尊重し共に暮らすことを目指す意識の醸成を目的として設けられた県の制度です。思いやり駐車場対象者、次のいずれかに該当する方。一つ、身体障害者。障害の内容で対象等級が異なります。一つ、知的障害者丸 A か A。 一つ、精神障害者1級。一つ、難病患者。一つ、高齢者要介護1以上。一つ、妊産婦。一つ、医師の診断書や意見書などで利用が認められた方。なお、申請には障害者手帳などの証明書類が必要です。問い合わせ先、社会福祉課、障害者福祉係、電話、お助け本、42-5615、ファックス、42-2130。以上の情報には、それぞれ QR コードがついております。障害のある方の後期高齢者医療制度。65歳以上、75歳未満で一定程度の障害がある方は、申請により広域連合の認定を受けた場合、その日から後期高齢者医療制度へ加入することができます。一定程度の障害。一つ、障害等級1級2級。一つ、身体障害者手帳1級2級3級4級の一部。一つ、精神障害者保健福祉手帳1級2級。一つ、療育手帳丸 A。 申請方法、必要書類を用意し、保健医療課、医療保険年金係、または各支所窓口係に申請してください。申請時、必要書類等。一つ、年金証書、障害年金、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のうちいずれか一つ。一つ、現在加入中の被保険者証など。一つ、個人番号、マイナンバーがわかるもの。一つ、本人確認できるもの。問い合わせ先、保健医療課、医療保険年金係、電話、お助け本、42-5619、ファックス、42-2130。行政情報を終わります。協定締結。災害時における災害廃棄物処理等の支援協力に関する協定。広島県資源環境協会。大規模火災など災害廃棄物処理の支援協力について迅速な初期対応を実現し、強固な支援体制を 構築する協定を締結しました。協定締結式の写真が載っております。協定の締結を終わります。
安芸高田市サッカー公園の環境整備。広報安芸高田8月号ではサンフレッチェ広島ユースの活動紹介やトップチームで活躍する選手の紹介を通じて J リーグトップクラスの育成体制をとるサンフレッチェ広島の実績を紹介しました。安芸高田市にとって安芸高田市サッカー公園はにぎわいの創出に大きく寄与する重要な拠点です。しかし1998年の竣工からすでに25年が経過しており、経年劣化が進み多くの箇所で修繕が必要な状況です。とりわけサンフレッチェ広島ユースが使用する人工芝グランドは傷みがひどく、今年度の張り替え工事を予定しています。今月号では人工芝グランドの芝の張り替えを中心に施設の現状をお知らせします。サッカー公園では多くのにぎわいが生まれています。プロスポーツチームの活動拠点として外から人を呼び込み、市の認知度向上に寄与しています。選手の練習の様子の写真が載っています。 J リーガーを目指すユース選手の育成の場、プロサッカー選手との触れ合いによるスポーツ振興の場、市民のスポーツによる生きがい創出の場、それぞれ写真3枚が載っています。人工芝グランドの利用状況、直近の2022年度の年間利用者数は約2万6000人でした。ユースチームのみならずスポーツ振興の拠点として市民をはじめ多くの方が利用しています。ユースチーム利用年間延べ1万3400人、一般の利用年間延べ1万2600人。改修が必要な施設の現状、人工芝の継ぎ目部分に隙間ができてしまい、スパイクが引っかかりやすく思わぬ怪我につながる恐れがあります。パイルが細くなりちぎれた状態、滑りやすく怪我につながる恐れがあります。また充填物、ゴムチップなどの偏り、厚みが薄い箇所では衝撃吸収能力が低下し、転倒時に脳震盪の恐れがあります。改修が必要な芝の状況の写真が載っています。データ、安芸高田市サッカー公園、1998年竣工、総事業費24億9600万円。プロチーム使用、天然芝グランド2面、クラブハウス、トレーニングルーム。ユースチーム使用、人工芝グランド1面。これまでの整備状況、これまでに2回人工芝の張り替えを行っています。張り替えの方法、過去2回の張り替えはオーバーレイ工法で整備しています。この工法は既存の人工芝の上に新しい人工芝を重ねて整備する工法です。季節の人工芝を廃棄する必要がなく、安価に施工することができます。現在の人工芝グランドは、K 経年劣化によって芝の下地となるアスファルト部分が地盤沈下し、グランド内の凸凹や排水機能の低下が生じているため、オーバーレイ工法での整備は困難となっています。人工芝張り替えの履歴。1回目、2003年、施工費用約5000万円。2回目、2010年、施工費用約7000万円。人工芝グランドの改修計画。2023年度は人工芝グランドの改修工事を行う計画になっています。その財源として企業版及び個人版ふるさと納税補助金やサッカー公園基金を充当することとしています。2024年度以降もトップチームが使用する天然芝グラウンドの張り替えや見学スタンドの設置を計画しており、継続して整備費用が必要です。そのためサッカー公園基金の取り崩しは最小限にとどめ、寄付金などによる財源の確保に努めます。企業版個人版ふるさと納税などの制度で市外からの寄付を募るとともに、市民や市内の企業からも寄付を受け付ける方針です。工事概要。既存の人工芝3層分の撤去、地盤整備、新たな人工芝の季節。予算2億8000万円。スケジュール、8月中に工事発注、2024年3月完成予定。寄付金を受け付けます。9月1日からサッカー公園整備にかかる寄付金の受付を始めます。市のスポーツ振興の拠点となるサッカー公園の整備に対し、皆さんのご協力をお願いします。寄付特典。芳名板に氏名、会社名を記し、公園内に掲出します。個人の方、1万円以上のご寄付。市内の企業団体の方、10万円以上のご寄付。申し込み、安芸高田市電子申請システムからお申し込み、または申し込み書に必要情報を記載。締め切り、2024年2月29日。寄付金に関するお問い合わせ、総務課行政係、電話お助け本 42-5611。 お申し込みについての QR コードが載っています。お問い合わせ申し込みは、政策企画課地方創生推進係、電話お助け本 42-5612。 安芸高田市サッカー公園の環境整備を終わります。国保だより。交通事故と国民健康保険。交通事故など第三者、加害者の行為で負傷した場合の医療費は加害者に負担義務がありますが、国民健康保険で治療を受けた場合、その医療費を市が一時的に負担し、後から加害者に請求する必要があります。国民健康保険で治療を受けた場合は、保険医療課医療保険年金係へ速やかに届け出てください。必要書類等。1、第三者行為における届出書一式、保険医療課医療保険年金係にあります。2、 国民健康保険証、3、交通事故証明書、4、世帯主、治療を受けた方のマイナンバーが確認できるもの。示談は慎重に。届け出の前に加害者側と示談をして医療費を受け取ると、市が後から行う加害者への費用請求ができなくなる場合があります。交通事故の場合は後遺症などの問題もありますので、示談の前に保健医療課、医療保険年金係に相談してください。お問い合わせは保健医療課、医療保険年金係、電話お助け本 42-5619。 国保だよりを終わります。国民年金のあれこれ。年金生活者支援給付金制度。公的年金などの収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして年金生活者支援給付金が支給されます。対象、老齢基礎年金受給者で次のすべてに該当する方、65歳以上、世帯員全員が市民税非課税、前年の年金収入額とその他の所得額の合計が878,900円以下、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給している方で、前年所得が4,721,000円以下の方、扶養親族の数に応じて増額されます。請求手続き、新たに年金生活者支援給付金を受給する方、対象者にはお知らせが送付されます。同封のハガキに必要事項を記入して、ハガキに記載している期限までに提出してください。2024年1月4日木曜日までに請求手続きが完了した場合、2023年10月分から遡って受け取ることができます。年金の受給を開始する方、年金の請求手続きと合わせて年金事務所または保健医療課、医療保険年金係で請求手続きを行ってください。詳しいことは日本年金機構ホームページ QR コードが載っています。お問い合わせは三好年金事務所、電話0824-623107。国民年金のあれこれを終わります。市長、幹部職員を対象に360度評価を実施しました。人事評価制度の一環で、昨年度から360度評価を取り入れています。昨年度は、市長、副市長、教育長、および部長級職員までを非評価者としていましたが、今年度は新たに次長、課長級職員を非評価者に加えて実施しました。360度評価、多面評価とは、一人の職員をさまざまな立場の職員が評価します。一般的な人事評価では、上司から評価を受けますが、360度評価では、上司からだけではなく、同僚や部下などからも評価を受けます。360度評価のメリット。異なる 関連性を持つ人が評価することで、より多面的で客観的な評価が可能になります。多面性と客観性が高いため、評価を受けた本人にとっては多くの気づきと納得感があります。それぞれの立場を明確に意識するようになり、お互いの存在をより尊重したコミュニケーションにつながります。評価基準日、6月20日火曜日。非評価者と評価者。非評価者市長、評価者副市長、教育長、部長級職員10人。非評価者部長級職員、評価者市長、副市長、教育長、次長、課長級職員36人。非評価者次長、課長級職員、評価者部長級職員、次長、課長級職員、課長補佐、係長級職員83人。評価項目、情報収集力、説明力、思考力、倫理観、向上心。評価点、5段階評価。大きく下回る1点、下回る2点、普通3点、上回る4点、大きく上回る5点。評価者それぞれのあなたが求める市長、あなたが求める部長級職員、あなたが求める次長、課長級職員を基準として評価点をつけました。評価結果、市長、部長級10人の平均値、次長、課長級36人の平均値、それぞれ5項目について評価結果の平均値のグラフが載っています。お問い合わせは、総務課職員係、電話お助け本、42-5611。市長、幹部職員を対象に、360度評価を実施しましたを終わります。私のお気に入り、市長が訪ねてみたい、第29回サンフレッチェ広島、加藤睦月。7月、嬉しい知らせが届きました。セレッソ大阪で活躍する加藤睦月選手がサンフレッチェ広島に移籍するというニュースです。加藤選手はサンフレのユースに所属し、トップチームへの加入を目指しながらもかなわず、中央大学へ進学した後、2020年にJ2 の津営源金沢でプロ入りを果たしました。翌年には J1 のセレッソへと移籍し、2年連続でチーム最多得点を挙げ、実力を示した人物です。サンフレでプレーしたいと願い続け、ついにその夢を実現させました。サッカーに明け暮れた苦しかった高校3年間ですが、秋田方市の方々の優しさに支えられました。今の自分があるのも、充実した秋田方市での生活があったからです、と加藤選手は振り返ります。サンフレの地元として改めて誇らしく感じました。昨年のルヴァンカップ決勝では、加藤選手と同じユース出身の荒木選手、大迫選手が敵味方に分かれ戦う姿に胸を打たれました。今、そんな彼らが再会し、共に戦っています。秋 秋田方市から生まれた熱いドラマをお見逃しなく。背番号51、フォワード、178センチ、69キロ、1997年8月6日生まれ、加藤睦月選手の写真が載っています。私のお気に入り、市長が訪ねてみたいを終わります。鳥獣対策コンサルタント株式会社ボガ市川昭夫さん。正しい鳥獣対策を教えます。第6回イノシシの捕獲は計画的に。イノシシ被害は山にいるたくさんのイノシシすべてが関与しているのではなく、一部の個体が繰り返し悪さをして発生します。山の餌だけを食べるイノシシは一頭あたり数百メートル程度の広さを動き回りますが、里地に繰り出し出没するイノシシの行動圏はどんどん狭くなり、数十メートルまで狭くなるという報告もあります。数十メートルしか動かないイノシシは山に帰らず、放棄された藪などで眠り、再び田んぼなどに出てくるのです。皆さんが丹精込めて作る農作物はイノシシにとってあまりにもおいしいのでしょう。厄介なことに、こうしたイノシシが子供を産むと、その子供は栄養満点、冬を着実に生き延びます。こうやって悪さをする犯人が里地にあふれている。だからこそ有害捕獲は母と子を一網打尽にすることが重要なのです。里地に出没するイノシシの親子の写真が載っております。お問い合わせは地域営農課農地利用係、電話お助け本 47-4021。 鳥獣対策コンサルタントを終わります。
秋田方ミートアップ、6月22日木曜日開催。ハッシュタグ若手就農者と語ってみる。市の若手農業者で作る広北農工会のメンバー20人が集まり、ミートアップを開催しました。3人の事例発表をもとに地域農業について語り合いました。事例発表1、原田ファーム本田代表取締役本田正樹さん。福祉関連の職業から農業に転職、現在は経営者として収益率の確保、次世代の担い手作りが課題だと感じています。近年は農産物以外で収益を上げる取り組みについて検討しています。問い、事業が軌道に乗ったタイミングは。本田さん、3年目、事業継承が終わったタイミングで仕事の効率化を独自のやり方で確立できた。問い、農業を楽しいと思い始めたのは就農してどれぐらい経ってからですか。本田さん、やらされているからやっているに変わったとき、今後どうしていくか方向性が見えて前に進むことができた。事例発表2、ラビ代表取締役岡田裕樹さん。大学に進学後、起業し農業をすることを決意しました。卒業後は友人2人と会社を設立、今は栽培技術の安定化による収益の向上に 日々試行錯誤しています。友人や事業員を呼び込む体制を作るため、市と連携し空き家バンクの仕組みをうまく活用したいです。問い、就農後情報系の大学を卒業して役立ったことは。岡田さん、スマートフォンなどで生産管理や、これから必要となるスマート農業関連の根本的なことが理解できること。問い、離農を考えることもあった中で今も農業を続けていく理由は。岡田さん、成果や作業の効率がすべて数字と見えること、これがやりがいにつながっている。事例発表3、株式会社広政従業員、大室耕作さん。農業技術大学を卒業後、果実に興味があり県の農業技術センターに勤務。その後株式会社広政に就職し、現在は現場責任者として種まきの計画から栽培管理まで行っています。従業員と協力し、どうすれば安定出荷につながるかということを日々考えています。問い、就農当初と最近の考え方の違いはあったか。大室さん、 5,6 年は技術習得で手一杯だった。従業員が増えるにつれ、自分がリーダーシップを取らなければいけないと考えるようになってから考え方が変わった。視聴コメント、今回若手就農者の皆さんと意見交換ができて非常に有意義でした。ぜひ継続してこういった場を設けたいと思います。農業分野においては主に新規就農者への支援が充実が必要だと考えます。集まった意見を踏まえ、市として有効な支援策の検討を行います。お問い合わせ、秘書広報課、秘書広報係、電話お助け本 42-5627。 秋田方ミートアップを終わります。市政の動き、問責決議と不信任決議の意味。6月の定例会で議会は市長に対する問責決議案を可決する一方で、市長に対する不信任決議案を否決しました。新聞等は断片的な情報しか報じないため、改めて全容を説明します。秋田方市臨時記者会見、2023年6月29日 YouTube 広島県秋田方市公式チャンネル、 QR コードが載っています。問責決議案の中身、山本和弘議員らは問責の理由として、道の駅の改修工事に関する専決処分を挙げ、地方自治法第149条に規定されている正規の行政手続きをないがしろにしたと主張されています。もっとも専決処分を地方自治法で認められている手続きです。前後で指摘した通り、これは異なる立場による見解の相違でしかありません。また市民アンケートについて、市長が自分の行ったことを正当化しようとしていると批判されていますが、市民の意見を確認するのは当然の対応です。むしろ議会基本条例には、議員の職責として市民の意見を 的確に把握するべきと明示してあり、批判は真逆を向いています。その上で、決議の中では、議会に責任をなすりつける行為という評価が示されていました。しかし、言うまでもなく、法的にすべての議決は議会が責任を負うため、そもそもの認識が間違っています。不信任決議案の真意。こうした中、熊高議員と秋田議員によって、市長に対する不信任決議案が提出されました。市政を正常化するためには、制度の都合、不信任決議を経て、市民に議会と市長の真意を問う必要があるためです。問責と不信任の矛盾、法令違反があったと市長の責任を追及するのであれば、法的束縛力のない問責などで済ませるのではなく、不信任を決議するべきです。そうしない理由は、議会の解散によって自らが議員の立場を失う可能性があるからに他なりません。議員が保身を優先した結果が問責と不信任の矛盾として現れています。観光協会が解散に至った経緯。中国新聞の報道によって、観光協会の解散について一部に誤った認識があるため、協会の事務局を通して確認した事実をお伝えします。秋田方市臨時記者会見、2023年6月13日、YouTube、広島県秋田方市公式チャンネルの QR コードが載っています。経営に対する支援。そもそも第三セクターである道の駅と観光協会の連携を強化するため、市は職員を協会へ派遣していました。しかし事業の調整が難航したため、2022年度からは市の職員を引き上げ、協会の自主性に任せた運営に移行した経緯があります。経営改善の指導。また市は毎年約1400万円の補助金を協会へ出していましたが、事業の中身を十分に把握できていませんでした。そこで改めて経営状態を点検し、2022年度には財務諸表の作成や在庫の管理などについて指導を行っています。補助金の減額。財務状況を精査する中で、2021年度の決算において、繰越収支差額が1408万円あり、そのうち782万円を現金で保有していることが判明しました。もっとも、一般社団法人などの公益法人には、収支均等の原則があり、繰越額を可能な限り小さくするのが本来あるべき経緯の姿です。したがって、協会との協議を通じて、2023年度の補助金は半減、マイナス670万円が可能と判断しました。むしろ歳出を預かる立場として、適切な監督指導は、義務であり、補助金の減額は当然の対応だったというのが実際です。なお、2024年度以降については、事業の見直しによっては持続可能な形を探る算段でした。かねてから、協会が担っている事業は、道の駅や市、商工観光課と重複する部分が多く、効率的な枠組みを構築する必要があったためです。 中国新聞の取材不足、こうした経緯について把握していたか、記者会見の場で中国新聞の記者に確認しましたが、記者は事実と異なる認識を述べました。不十分な取材に基づいた記事は読者の理解を歪める原因となるため非常に危険です。市長石丸真二。主な動き。7月6日議長への書面通知。道の駅の改修工事に反対する理由について全員協議会での意見聴取を申し入れ。7月6日面談。金行議員と表彰制度議会運営について意見交換。7月19日議会事務局からの連絡。7月6日付の申し入れを拒否。7月20日ウェブ面談。北海道ニセコ町の前原公職議員と地方政治について意見交換。市政の動きを終わります。図書もっと来てみて知って図書館へ。山城に行こう。まだまだ知らない魅力がいっぱい。今年は毛利元就郡山城入城500年。まずは身近にある郡山城に登って山城の魅力や歴史を感じてみませんか。ガイドブック郡山城。毛利氏城跡日本百名城。郡山城史跡ガイド協会編集。秋元哲司監修。秋高田市観光協会館。日本百名城の一つ郡山城の歴史や構造、周辺の歴史名所などを幅広く紹介。郡山城について知るための入門書として分かりやすくおすすめです。秋高田お城拝見。山城60ベストガイド。秋元哲司著。秋高田市歴史民俗博物館編集館。秋高田市にある大小60の城を丹念に現地調査し、関連した歴史を合わせて解説。2010年5月から広報誌で連載のお城拝見をもとに加筆し再構成されたものです。もっと山城に行きたくなった方に、秋の城巻、城巻50選と秋の城巻の実像、小津隆編、ハーベスト出版巻。秋に数多くある城巻の中から実際に現地を探訪できる50の城を選び、城郭研修者が徹底解説。秋高田市の城も多数紹介されています。隠れた名城、日本の山城を歩く。小和田哲夫監修。神湯歴史編集部編。山川出版社巻。日本全国の山城の中から20条を解説。見どころや歩く時の注意点など、実際に山城を歩きたいという初心者から経験者まで楽しめるガイドにもなる一冊です。もっと山城が楽しくなる。日本の城ご地点、城にまつわる言葉をイラストと豆知識でいざ読み解く。 萩原幸子著、三浦正幸監修、清文堂信仰者館。城の構造や歴史的な出来事、人物など、城に関する様々な情報をイラストや写真とともに紹介、城についての知識をより一層深めることができます。今月の本棚、図書館のスタッフがおすすめの本を紹介します。八千代図書館、神原さん。身近な科学の疑問を解決。ポンコさんの暮らしのハテナ。ウルバノビッチ、カナエ、著。三島社、館。電子レンジで物はどうして温まるの？温度と湿度の関係は？なんとなく知っているけど、いまいちはっきり答えられない身の回りの疑問を漫画でわかりやすく説明しています。科学が苦手な人でもなるほどと思える一冊です。高宮図書館、井之掛さん。大人から子供への絵本の幸せな渡し方。待ち読み、また読み、絵本を使った子育てのおすすめ。内田さなえ著、岩崎書店館。山田かな絵。マタニティ期から一緒に絵本を楽しむまた読み。子供の持つ力を信じて、子供をよく見ながら望むように絵本を読んであげるだけの待ち読み。これを続けることで、子育てに一生懸命になりすぎる日々が豊かな育児期に変わっていくかもしれません。向原図書館、佐伯さん。見方を変えれば心も変わる。捨てなくても大丈夫。宝島社館。物を減らすとは対極の物を集めることを進める一冊。たくさんの物に囲まれて暮らす方々が紹介され、仕事と趣味の熱意を凝縮した部屋の写真はいずれも圧巻で魅力的。好きなものが手元にあることの大切さを再認識できます。緑図書館、原田さん。子どもも大人も楽しく学べる。住みたくない星図鑑。入沢信行著、兼秀彦企画協力。朝倉世界一絵草原社館。お母さんとの喧嘩で家出をした蓮君。地球以外の星に住もうと火星から来た不動産屋のフドちゃんと一緒に物件を巡ります。宇宙へ理想の星を探しに行くとびっくりするような星がいっぱい。宇宙のスケールの大きさ、不思議さに驚かされます。今日借りた本教えてください。番外編。職場体験に来てくれた中学生2人がおすすめの本を紹介するおすすめコーナーを作りました。中央図書館に9月3日日曜日まで設置しています。流行りの漫画なら小さい子が選んでくれると思ってテーマを考えました。バスケと鬼滅の刃が好きです。吉田中2年森田愛留さん、吉田町在住。ミスをしないように注意しながら2人でコーナーを作りました。オタクに恋は難しいが特におすすめです。吉田中2年林理也さん、吉田町在住。新着図書情報。 新刊情報のごく一部です。その他の新刊情報は館内検索機ホームページからご覧いただけます。絵本パンダのおさじとフライパンダ、柴田恵子作。ありがとうできるかな、木村雄一作。児童読み物防犯室の日曜日、犯人を捕まえろ、村上志子作。学習読み物危険生物大図鑑、今泉忠明監修。13歳からのアンガーマネージメント、松井遥著。エッセイ老いては猫に従え、養老孟司、下重明子著。小説寂しさから290円儲ける方法、ドリアン助川著。よもついくさ知念美希人著。トランパー横浜みなとみらい署防隊係紺野ピン著。川柳シルバー川柳長生き上手編宮城シルバーネット編。ピアノ楽譜大人のための簡単ピアノ曲87、後藤千佳編著。コミックエッセイアラホーマキコのごゆるり家事、柿の種マキコ著。ガーデニング花苗を増やす島田由紀子著。料理88歳一人暮らしの元気を作る台所、たらみちこ著。家計1ヶ月15万円以下で心豊かな一人暮らし、プラモデルまずは組むだけ、一番優しいプラモの楽しみ方、資産運用初めての人のための3000円投資生活、横山光明著。旅行ガイド江戸戦前現在、古地図と歩く広島、中道光一著。自叙伝牧野富太郎自叙伝、牧野富太郎著。安芸高田市立図書館、 QR コードが載っています。開館時間中央幸田向原、平日10時から18時、土曜日曜9時から17時、八千代緑高宮、平日11時から17時30分、土日10時から16時30分、休館日、月曜、祝日、祝日が月曜日に重なる場合はその翌日、閲覧のみできる時間帯、八千代、13時から14時、みどり、平日、11時45分から12時45分、土日、13時から14時。閲覧、貸し出し、返却のみできる時間帯。高宮、幸田、向原、13時から14時。図書モットーを終わります。
ホットな話題。第28回、ふれあい作家フェスティバル。7月2日日曜日、所、安芸高田市サッカー公園。主催、株式会社サンフレッチェ広島安芸高田市サッカー公園。
県内外から参加した約100人の小学生がサンフレッチェ広島の6選手と交流し、サッカースクールやミニゲームを楽しみました。対決コーナーや抽選会では普段見られない選手の姿に会場は盛り上がりました。選手と子どもたちの対決の様子の写真が載っています。第3回組手合同練習会、7月8日土曜日、所吉田運動公園、主催吉田空手道スポーツ少年団。安芸高田市の PR と空手の普及活動を目的に行われた組手合同練習会、タカタンや空手 YouTuber、 世界大会優勝の選手が登場し、小中学生を含めた200人以上の参加者は熱気あふれる中で練習に取り組みました。小学生の真剣に取り組んでいる写真が載っています。第40回一心祭り、7月15日土曜日、所吉田運動公園、主催第40回一心祭り実行委員会。三ツ矢の教えの場面を甲冑姿で再現した武者絵巻では、石丸市長が元就役、サンフレッチェ広島ユースの選手たちが旗持ち役として協力。一心節踊りも披露され、出店や打ち上げ花火を楽しむ多くの来場者でにぎわいました。武者絵巻の写真が載っています。毛利元就墓前祭、1月16日日曜日、所毛利元就墓所、主催毛利法参会。毛利元就の命日に毎年行われている墓前祭、通常は閉ざされている門が開けられ、元就の墓前で手を合わせます。毛利法公会毛利元篤会長をはじめ、法府市池田市長など毛利ゆかりの方々が参列し、しめやかに執り行われました。この式典の写真が載っております。2023年度全国大会等出場選手壮行会、7月20日木曜日、所クリスタルアージョ。全国大会に出場する小学生から高校生までの児童生徒を激励する壮行会が行われました。出席した選手を代表して、新城高校向原小学校出身の西本さんが抱負を述べました。壮行会の写真が載っております。来て民祭土曜夜市、7月29日土曜日、所向原市長周辺、主催来て民祭実行委員会。毎年7月最後の土曜日に行われる向原町恒例の夏祭りが4年ぶり開催されました。保育園児や小学生によるステージ発表のほか、横田神楽団による神楽も披露されました。会場では様々な団体によるバラエティ豊かなバザーが並び、祭りを盛り上げました。ステージ発表の写真が載っております。ホットな話題を終わります。ハイスクール、吉田高校と向原高校の特色ある活動をシリーズで紹介します。今回は向原高校です。生徒主催のオープンスクールで独自の活動をアピール。進路を考える中学生への情報提供と 開かれた学校づくりの一環としてオープンスクールを開催。その運営を生徒会と地域貢献活動のメンバーが中心となって行い、学校の魅力を伝えます。1回目の8月2日水曜日は地域貢献活動をメインに紹介、地域住民と生徒が共に取り組んでいる米粉、ドローン、ガーデニング、それぞれのプロジェクトについて資料を作って説明しました。それらの活動を体験できるプログラムも設け、和気あいあいとした雰囲気で盛り上がりました。ここでは米粉クッキーの試食やドローンプログラミング実演、授業体験、絵手紙制作体験、それぞれの写真が載っております。生徒会長岸田美月さん2年生のコメントです。地域貢献活動の資料は写真を多く使うなど見やすいよう工夫して作りました。僕はガーデニングの活動に参加していますが、地域の方と土作りをしたり、採れたての野菜を食べたりするのが楽しく、良い経験になっています。この楽しさが中学生の皆さんに伝われば嬉しいです。9月30日土曜日に開催、第2回オープンスクール部活動体験を実施予定です。興味のある方はお問い合わせください。お問い合わせ先は広島県立向原高等学校、向原町大阪丸山100-6-1、電話 46-2322 です。 QR コードが載っています。ハイスクールを終わります。食の散歩道。安芸高田市食生活改善推進協議会。豆腐とツナのシャキシャキサラダ。一人分エネルギー225キロカロリー、塩分 1.7グラム。材料2人分木綿豆腐2分の1丁、水菜1株、ツナ1缶、レタス2枚。調味料醤油、酢、ごま油各大さじ1、砂糖小さじ1/2、生姜のみじん切り小さじ2。作り方、豆腐は重しをのせ3分の2ぐらいの厚さになるまでしっかり水切りし、食べやすい大きさにちぎる。水菜は洗って水気を切り、3センチの長さに切る。ツナは缶汁を切って粗くほぐす。レタスは一口大にちぎる。材料を器に盛り、調味料をよく混ぜてかける。これらのお問い合わせは、健康長寿課健康推進係、電話お助け本 42-5633 までお願いします。食の散歩道を終わります。警察からのお知らせ。家族を守る3つの特殊詐欺対策。その1、最新情報のチェック。どのような手口で特殊詐欺が起きているかを知ることが一番大切。広島県警察が発表している最新情報をチェックしましょう。犯罪情報観測法、広島県警察メールマガジン、それぞれ QR コードが載っております。その2、自宅電話の対策。高齢の方が利用する固定電話を防犯機能付きの電話に変更しましょう。 ナンバーディスプレイを契約して、非通知着信は無視する。常に留守番電話に設定しておき、相手を確認してから対応するなどの対策も有効です。その3、ATM 利用限度額の確認。もし被害に遭った場合でも、被害額を抑えることができます。利用限度額は必要最低限に変更してください。特殊詐欺から家族を守る。秋田方警察署、電話 47-0110。危機管理課、電話お助け本 42-5625。秋田方警察署、メルマガ、身近な犯罪情報などをタイムリーに配信しています。QR コードから登録できます。QR コードが載っております。警察からのお知らせを終わります。安芸高田市公式 LINE から通報ができます。市の公式 LINE で穴が開いた道路や河川護岸の損壊、危険な空き家などの情報を画像や位置情報を共有して市に通報できるようになりました。市へ通報する必要がある場合は、ぜひこの機能を活用してください。通報までの流れ。1、市の公式 LINE を開いて通報を押す。2、表示された選択肢から通報したい地蔵を押す。3、カメラを起動を押す。4、スマートフォンのカメラで通報箇所を撮影。5、追加の写真がなければ以上を押す。6、位置情報を開くを押し、位置情報を送信する。7、日時を選択を押し、地蔵を確認した日時を入力する。8、地蔵の詳細を記入する。9、内容確認後、通報ボタンを押して送信。これで通報完了。通報までの流れの画像が出ております。今後も各種申請手続きなど、公式 LINE の機能拡充を検討しています。便利な機能を使うために、まずは市の公式 LINE を登録し、受信設定をしてください。安芸高田市公式 LINE、QR コードが載っております。お問い合わせは、政策企画課、企画調整係、電話 42-5612。安芸高田市公式 LINE から通報ができますを終わります。人輝く。2023年春の叙勲。瑞宝炭鉱賞、元秋高田市消防団副団長、松本英治八千代町。1981年の八千代町消防団への入団以降、34年間にわたり、秋高田市消防団副団長、八千代方面隊長、などを歴任し、消防活動に尽力されました。2023年度全国市区選挙管理委員会連合会表彰受賞。安芸高田市選挙管理委員会委員長、加藤学緑町。長年選挙管理委員として活動されました。それぞれの顔写真と、表彰状が載っております。人権擁護委員表彰受賞。 法務省人権擁護局長表彰、毛利信夫緑町。全国人権擁護委員会連合会会長表彰、松原美和子吉田町。感謝状贈呈。ヤマトオフィスクリエイト株式会社。株式会社藤崎商会。企業版ふるさと納税として寄付をいただきました。この寄付金は、安芸高田市の未来につなげるプロジェクトに活用します。全国大会等出場選手8月。2023年度全国高等学校総合体育大会。7月25日火曜日から8月6日日曜日。陸上競技女子1500メートル。銀河学院高校陸上競技部、吉田中学校出身、坂崎里奈1年。カヌー競技高校男子、K-1。広島新庄高校、向原小学校出身、西本葵1年。ハンドボール、山陽高校ハンドボール部、高田中学校出身、ハンドボール男子。姉ヶ山芽衣、3年。築地蓮也、3年。中村咲也、3年。三橋康生、3年。桂良雅、1年。吉川優斗、1年。柳本春樹、1年。ハンドボール女子。富野井、ルーア、3年。千戸、真央奈、2年。新、林花、2年。富野井、里真、1年。人、輝くを終わります。消防。9月9日は救急の日。命をつなぐ行動について知ろう。全国での救急車の出動件数は1日平均16,969件。約 5.1 秒に1件の割合で出動しており、国民の23人に1人が搬送されたことになります。実は、緊急を要する状況は日常的に発生しているのです。なお、2020年国勢調査人口を基準に算出。大切な命を守るため、救急隊員は常に迅速に出動しています。しかし、現場に到着するまでの所要時間を見ると、全国平均と安芸高田市では大きな開きがあります。現場到着所要時間、119番の通報から現場到着まで、全国平均 9.4 分、安芸高田市平均 14.0 分、これは2021年調べです。安芸高田市は広域のため現場到着まで時間を要します。救急車が到着するまでの間、その場に居合わせた人が応急手当をすることが重要です。適切で速やかな応急手当が施されることで、命を救える可能性が一層向上します。応急手当と救命曲線。応急手当をする、しないでは、救命の可能性に差が出ます。救命の可能性、心臓と呼吸が止まってからの時間経過。居合わせた人が応急手当をした場合と、救急車が来るまで何もしなかった場合が、グラフによって示されています。 消防署では無料の応急手当講習会を行っています。職場単位、お友達同士、スポーツクラブ単位などで受講してみませんか。なお、個人での申し込みも可能です。詳しくは毎月1回定期開催応急手当講習、ぜひ申し込んでください。上級救命講習、普通救命講習、救命入門コース、救急教室と4種類の講習があります。目的に合った講習を選べます。9月の定期開催は9日土曜日。お問い合わせ申し込みは警防課救急係、電話 42-3952、 安芸高田市消防本部、安芸高田消防署、電話 42-0931、 お助け本 42-3952、 QR コードが載っております。消防を終わります。
安芸高田歴史機構シリーズ博物館コレクション第25回、今回は菅神社棟札を取り上げます。棟札とは、建物の棟上げや修理の際、建物名や年月日、願書、大工、祈願文などを記して棟木に打ち付けた木札のことです。解説は安芸高田市歴史民俗博物館学芸員古川恵子さんです。古川さんの写真が載っています。菅神社、元祇園社は毛利氏が本拠を置く以前から郡山の麓に鎮座する古社です。同社の棟札は1325年から1694年までの16枚が現存しており、県の重要文化財にも指定されています。歴代の毛利家当主による社殿の建て替えが行われていることが、これらの棟札から確認できます。今回はそのうち1522年、大英2年に社殿が建て替えられた際のものをご紹介します。大壇閲かっこ世主は毛利家当主高松丸で、当時和江年8歳だったことが棟札に記された生まれ年、木野と井野年、永正12年、1515年からわかります。高松丸はどのような人生を送ったのでしょうか。父の死で幼くして当主に。高松丸の父は元成兄沖本、母は現在の島根県邑南町と安芸高田市北部などを支配地域としていた高橋氏出身の女性です。誕生の翌年に沖本が死去し、わずか2歳で家督を相続します。当時の毛利氏は出雲の尼子氏と山口の大内氏の勢力争いに巻き込まれていました。1523年6月、大内方の鏡山城かっこ東広島市への攻撃には、尼子氏側からの強い要求を受けて高松丸自ら出陣しています。このことが幼い身には答えたのでしょうか。帰陣後に病を発して7月15日、わずか9歳で亡くなってしまいました。元成家督相続。高松丸が亡くなって4日後、叔父元成に家臣からの家督相続が要請されました。元成の了承を受けて、郡山にあった万願寺の僧が元成の郡山入場日を占い、大吉と出たのが旧暦8月10日。元成が戦国の世の表舞台に登場しました。ご紹介した棟札は、偶然にもこのちょうど1年前の8月10日、 健在だった高松丸を大壇閲として菅神社の上棟式が行われた際のものです。現在地元に残された当主高松丸の活動を伝える唯一のものと言えるでしょう。今年は高松丸没後500年でもあるのです。棟札の写真が載っています。菅神社棟札、菅神社像、1522年、大永2年、高さ 106.4cm。 棟札に書かれた文字を活字にした釈文が載っています。その中に、大壇閲大江阿孫高松、紀の戸伊の年に生まれるの文字が見えます。安芸高田歴史紀行を終わります。お知らせ。安芸高田子ども神楽発表大会。市内の子ども神楽団が一堂に会する神楽大会。日頃の練習の成果を発表します。日時は9月18日月曜日祝日、10時より17時まで。場所、神楽門前東寺村神楽ドーム。料金、大人500円、高校生以下は無料です。お問い合わせは商工観光課観光係、電話お助けフォン 47-4024。 神楽を演ずる写真が1枚載っています。毛利元就入場記念日イベント、入場再現ウォーキングツアー。500年前元就が入場した日に合わせて、田地比猿掛城から郡山城へ歩いて入場を再現します。日時9月19日火曜日、9時20分より12時20分まで。講師は歴史民俗博物館副館長、秋元哲司さんです。料金は500円。入場料込みです。定員25人。申し込みが必要です。なお、火曜日は休館日ですが、当日は特別開館します。申し込み方法、歴史民俗博物館窓口か、電話、歴史民俗博物館ホームページ内問い合わせフォームから申し込んでください。問い合わせフォームの QR コードが載っています。申し込みお問い合わせは歴史民俗博物館まで。電話お助けフォン 42-0070。 秋高田市民文化祭展示芸術の祭典。絵画、書、生け花など様々なジャンルの市民の創作作品が展示されます。日時9月24日日曜日より30日土曜日、10時より17時まで。最終日は16時に終了です。場所、クリスタルアージョ。お問い合わせは障害学習課文化スポーツ係、電話お助けフォン 42-0054。 展示された書の写真が載っています。人権啓発協調月間記念講演会。ブラック問題や差別解消をテーマにした演奏講演会を開催します。日時は9月3日日曜日、13時30分より15時まで。場所、クリスタルアージョ。和太鼓演奏。和太鼓を通じてブラック問題とプラスになる出会いを目的に活動している大阪府の北芝解放太鼓保存会小吹が大迫力の和太鼓演奏を披露します。和太鼓演奏のステージ写真が載っています。講演会。講師は小吹リーダー丸岡智樹さん。演題、 差別解消を目指すまちづくり。申し込み、お問い合わせは、甲田人権福祉センター。電話、お助けフォン 45-4922。9月21日は、世界アルツハイマーデー。世界アルツハイマーデーは、認知症への理解を進め、本人や家族がよりよく生活できる社会の充実を目指して、国際アルツハイマー病協会が世界保健機構 WHO と共同で1994年に制定しました。合わせて9月を世界アルツハイマー月間と定め、様々な取り組みを行っています。市では、企業や学校、地域の集会などを対象に、認知症サポーター養成講座を開催しています。受講を希望する方は、下記へ問い合わせてください。お問い合わせ、社会福祉課地域福祉係、電話、お助けフォン 42-5615。使用期限が切れたアルコール消毒液の処分の仕方。アルコール消毒液は正しく処分をしないと火災が起きる可能性があります。必ず正しい手順で処分してください。1、消毒液をコフなどに染み込ませ、しっかりと乾かす。2、燃えるゴミ用の指定ゴミ袋に入れて出す。プラマークがある容器は、プラスチック容器、包装用の指定ゴミ袋に入れて出してください。危険、消毒液は絶対に流しに捨てないでください。下水管の中で火災が起きる可能性があります。お問い合わせは、社会環境課環境生活係、電話、お助けフォン 42-1126。 10月1日から芸北広域きれいセンター、ゴミ持ち込み時の処理手数料が変わります。燃えるゴミ処理手数料 10kg あたり、一般家庭現行の65円が改定後は100円になります。事業所は現行の90円が改定後は125円となります。お問い合わせは社会環境課環境生活係、電話、お助けフォン 42-1126。 お知らせを終わります。広告。株式会社ジュエルグラン末宗美香、出張、高額買取、何でも不要品回収。郵便番号 729-6205、 広島県三好市塩町 2123-5。 営業時間は9時より19時まで。こんなものまで売れる。自宅にいながら高額買取。おもちゃのアクセサリー、買取で18,000円。古い動かないミシン、買取で8,000円。古い農機具、工具、買取で15,000円。切手、古銭、買取で8,000円。電話、0120-66-1035。創業60年の販売ルート。全国的にも数が少ない。他社で断られたものでも超高額買取。クリエイトカラフルライフ。専修学校に勤務する教員を募集しています。Waiting for you. Join us.職種、教員、事務員。教員ご担当科目、美術基礎、デッサン、水彩など担任。デザイン、2D、3D とアニメデザインなど担任。 英語、米国などと交流学習のためのTOEFL、IELTS 取得コーチング能力。日本語、来日留学生のための JLPT 一級取得コーチング能力。括弧、職務内容についてはご相談に応じます。勤務形態、フルタイム、パートタイムをご希望の方もご相談ください。8時30分より17時30分まで。休日、土曜日と日曜日及び祝日。資格、教員免許、括弧美術関係を有する者と今後取得予定者。事務は学校事務経験者歓迎。初めて教員をされる方も大歓迎です。任用期間、数ヶ月から長期。期間もご相談に応じます。給与月額、教員初任21万8000円から、事務20万円から、勤務地、広島県安芸高田市八千代町勝田。応募、写真添付の応募書類を郵送、後日面接連絡をします。郵便番号 731-0302、安芸高田市八千代町勝田、1651-1、一般社団法人国際教育合作センター、旧カリタ小学校、担当渡辺まで。電話、0826-52-2888。メール、アルファベット、ieccjp21@gmail.com。クリエイトカラフルライフ。自動車部品製造。株式会社安芸大谷製作所、安芸高田市向原町坂360、新工場建設中につき正社員増員募集、自動車等部品のライン作業、月給18万円より30万円、経験により優遇、資格経験不問、未経験でも長く安定して働きたい方にぴったり。内容、自動機による溶接、組み立てなどのライン作業。資格、高卒以上。時間、8時10分より17時10分。休憩60分。休日、週休2日制。土、日、ほか。土曜は今年度2回出勤あり、お盆、年末年始、ゴールデンウィーク連続休暇あり、年間休日113日。昇給あり、昇与年2回、車通勤か、駐車場あり、各種保険完備、交通費支給、規定あり、制服貸与、お弁当半額補助あり、規定あり、退職金制度あり、勤続2年以上、有給休暇あり、独身寮完備、県外転勤なし、20代から50代活躍中、資格取得などのスキルアップ費用は会社負担、現在新工場建設中、職場見学も OK、事前にご連絡ください。まずはお気軽にお電話ください。担当採用係、電話 0826-46-3388。 ホームページはこちら、 QR コードが載っています。広告を終わります。お喜び、お悔やみ。届け出時に希望した方のみ掲載しています。継承は省略させていただきます。お喜び、吉田町、坂口由良、高畑ゆず、徳丸レイラ、緑町、富田いろは、高宮町、 新谷俊、南義人、宮口陸、向原町、塩崎空、村上理香、奥闇、吉田町、田地比、河村沈、93歳、田地比、広瀬秀俊、67歳、吉田、川崎益子、101歳、吉田、増本美幸、101歳、吉田、南波妙子、89歳、吉田、山形雄三、68歳、国市、市原光男、90歳、山手、村本正義、73歳、竹原、小石和弘、83歳、小山、平本明美、81歳、八千代町、下根、井上美智子、76歳、緑町、本郷、民里勇、87歳、北、武田清掃、77歳、北、古田澄子、75歳、池田、沖光栄、97歳、高宮町、久留米木、丸山、おるみ、97歳、川根、谷本正則、90歳、高田町、上小原、河本美奈、94歳、下小原、西山澄江、96歳、下小原、橋本光江、94歳、下小原、五川信夫、85歳、高田原、住本千恵子、98歳、高田原、寺井道夫、92歳、浅塚、土井忠義、87歳、向原町、坂、井原千之助、98歳、永田、土肥本康成、76歳、市外で届けた方や、掲載の確認が取れていない方の名前の掲載を希望する場合は、秘書広報課、秘書広報係、電話、お助けフォン 42-5627 に連絡してください。お喜び、お悔やみを終わります。行政に関する統計資料とお知らせ。人口、8月1日時点。人口総数 26,777、前年同月比マイナス420、世帯数 13,372、前年同月比マイナス13、男 12,963、前年同月比マイナス172、女13,814、前年同月比マイナス248。ハローワーク秋高田求人求職状況6月分。月間有効求職者数470人。月間有効求人数647人。月間有効求人倍率1.38 倍。7月の災害件数。7月末時点。火災0。前年同月比、プラスマイナス0。2023年累計18。救急151。前年同月比、プラス37。2023年累計921。救助2、前年同月比プラス1、2023年累計15。交通事故、7月の人身事故件数、7月末時点、件数、死者、負傷者、いずれも0です。また、前年同月比も、いずれもプラスマイナス0です。2023年累計、件数15、死者1、 負傷者19。9月の休日夜間救急医療。高田地区休日夜間救急診療所。JA 吉田総合病院吉田町。平日17時より翌8時30分まで。日曜祝日8時30分より翌8時30分まで。内科外科。電話 42-0636。中本眼科クリニック幸田町。9月10日日曜日眼科。電話 45-7814。 9月の納税。納期限10月2日月曜日。国民健康保険税第3期後期高齢者医療保険第3期。行政に関する統計資料とお知らせを終わります。9月の相談。障害年金無料相談会。相談内容、障害年金に関する相談記入方法など。相談員は社会保険労務士。電話による相談です。日時は13日金曜日9時より16時まで。予約お問い合わせは広島県社会保険労務士会三好支部道置優子社労士事務所。電話 52-3555。 暮らし・人権・福祉に関する相談。相談内容、人権・福祉・その他の相談。相談員は人権相談員・指導員。高宮人権福祉センター、幸田人権福祉センター。日時は平日の9時より17時までです。予約お問い合わせは、高宮人権福祉センター。電話、お助けフォン 57-1330。幸田人権福祉センター。電話、お助けフォン 45-4922。相談内容、人権、福祉、その他心配事や悩み事などの相談。相談員は三好人権擁護委員協議会安芸高田支部。吉田人権福祉センター。7日木曜日緑支所、8日金曜日向原支所、20日水曜日。時間はいずれも13時より16時までです。予約お問い合わせは社会環境課。電話、お助けフォン 42-1126。 障害者相談。相談内容、障害者やその家族の方などのお悩み。電話、窓口の相談です。障害者基幹相談支援センター。平日の8時30分より17時30分まで。予約お問い合わせは、電話お助けフォン 47-1080。 清風会つぼみ、平日の8時30分より17時まで。電話 47-2092。 相談支援事業所もやい、平日の9時より18時まで。電話 46-5760。 高齢者相談。相談内容、高齢者に関して。電話と窓口による相談です。日時は平日の8時30分より17時30分まで。予約お問い合わせは地域包括支援センター。電話、お助けフォン 47-1132。 消費生活相談。相談内容、悪質な商取引に関する消費者相談。相談員は消費生活相談員。電話と 窓口での相談です。日時は火曜日9時30分より12時までと13時より16時30分までです。予約お問い合わせは消費生活相談室電話42-1143。広島県小児救急医療電話相談。相談内容、子どもの急な病気、電話相談です。日時は平日の19時より翌8時まで。予約お問い合わせは電話局番なしのハッシュマーク8000、携帯電話からも利用が可能です。新型コロナウイルス相談窓口。相談時の症状の目安は広島県及び厚生労働省のホームページを確認してください。電話による相談です。予約お問い合わせは広島県受診相談センター電話082-513-2567。終日の相談です。厚生労働省電話0120-56-5653。9時より21時までです。9月の相談を終わります。毛利元就入場500年記念メインイベント、毛利元就フェス2023。9月16日土曜日、17日日曜日開催。入場は無料です。16日土曜日、会場クリスタルアージョ文化ホール。ステージイベント、10時30分、オープニングセレモニー、よさこいソーラン吉田小学校4年生。11時、秋戦士メープルカイザーヒーローショー。秋戦士メープルカイザーの写真が載っています。12時、県支部居合堂県支部広島県友会。広島県友会の県士の写真が載っています。13時30分、大人の百万一心劇、百万一心劇団。14時30分、毛利一族の城ドローン映像上映。14時50分、毛利元就ゆかりの地 M7 サミット。関係市長の学芸員などが資料紹介と討議を行います。16時、元就杯ゆるキャラ相撲大会。各自治体マスコットキャラクターが相撲対決。16時45分、閉会。17日日曜日、会場、夢タウン吉田駐車場特設会場、山本家具店裏。12時、オープニングセレモニー、秋高田焼き紹介、抽選会と試食会。秋高田焼きコンテストグランプリ受賞作品試食会。9時から12時に試食会抽選用リストバンドを夢タウン吉田サービスカウンター前でお渡しします。限定200食、1食分は6分の1サイズにカットしています。お好み焼きの写真が載っています。12時30分、陸上自衛隊第13音楽隊コンサート。陸上自衛隊第13音楽隊の舞台演奏の写真が載っています。13時25分、キッズダンスステージ第1部書道作品披露、吉田高校書道部。15時、現代版毛利元就キッズファッションショー掛けア・セコンド・カズン・ライブ。キッズファッションショー現代版毛利元就、有名ファッションデザイナーがオリジナル衣装を作成します。 写真が2枚載っています。ファッションデザイナー鶴田孝文さんの写真とモデルの集合写真です。16時10分、キッズダンスステージ第2部。17時20分、神楽上演、吉田神楽団。19時閉会。戦国毛利食再現弁当。増田氏が元就らに振る舞った料理の一部の再現弁当、戦国侍弁当で戦国気分。予約が必要です。弁当の写真が載っています。毛利元就ゆかりの町、観光情報、物販ブース。観光情報、物販ブースが大集合。参加予定は、広島県、三好市、北広島町、広島市、三好市、竹原市、廿日市市、防府市、岩国市、下関城郭サミット、益田市、安来市、邑南町。マスコットキャラクターも大集合。各市町のマスコットキャラクターの写真が載っています。両日ともにキッチンカー、フードブースが充実。主催は、安芸高田市入場500年記念事業実行委員会。お問い合わせは、障害学習課文化スポーツ係。電話、お助けフォン 42-0054。詳しい内容はこちら。QR コードが載っています。毛利元就入場500年記念メインイベント。毛利元就フェス2023を終わります。
以上で広報秋田方の音訳を終わります。音訳は朗読の会、蜘蛛の糸でした。